小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2026年1月8日の番組です。さあ、新年一発目ですが、小坂さん、はい、長い2週間でしたよ。
そうですか、
はい、はい。年末に小坂さんがもう兆しと昨年を振り返って
そうそうそう
表現されていて、ここから始まる時代何をすべきか見えてくるとおっしゃっていて、はい、そこからの年明けなので、まあ、その辺にも触れつつ、はい、恒例の今年の一文字、はい、予見しての一文字もぜひ聞かせてください、はい、さあ早速今年予見しての一文字ですけれども、
今年はね、はい、ロ、
もう一度お願いします。
今年はロ、あらわ、
あ、露見のロ、
ね、
露出のロですね、あらわになる、
はいはいはい、あらわになる
ロ、
まあ、兆しからあらわと、はいいう感じで、まあ、昨年の、ね、最後の番組の最後に、いや今年大きく変わりますよねという、はい、まあ、兆しがね、はい、もう明らかになってきたので、うん、こういう方向に行くんですよねっていう前振りのようなことを言いましたけど、うんうんうん、まあ、結局そういう、まあ、前回ね、あのこの番組で例えば AI コンパニオンというようなこう大きな兆し、はい、についてお話をしたりしましたけれども、まあ、これどんどんどんどん AI コンパニオンっていうものが世の中の人たちに良くも悪くも好まれて生きてるので、これに付随してどんどんサービス出てくるじゃないですか、うん、ということだったり、まあ、前回触れませんでしたけど去年から話題になってきてる AI エージェントとかね、これどんどんどんどん新しいサービスが出てくるので、まあ、それに基づいて社会がどう変わっていくかっていうのが、去年は兆し、はい、今年はもうあらわ、
うんうん、
でまあ、もしかすると来年ぐらいからもうその新しい感じが通常運転みたいな、
あ、完全に変わりきっているというような、
うんうん、まあ、もちろんね社会の変化ってそう隅々まであの一気に行き渡ったりしないですけど、うん、まあ、かなりのスピードであらわになっていくものが多々あるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、はい、でここではまあ私は別に IT の専門家ではないので、その IT ビジネスがどういうものが出てきてみたいな話はもう専門家に任せてですね、まあ、前回お話ししたような人の世の変化とか、うん、まあ、ずっと私が提唱しているワクワクマーケティング的な考え方だったり、あと会員さんのね、前回もちらっとお話ししましたけど、やっぱり商売の現場でどういうことがお客さんにめちゃくちゃ受けているか、
はい、
何をやってる人たちが今ものすごく強い支持を受けているかを見ていると、もう明らかなんですよね、
うん、
これがまあ少なくとも日本のビジネス市場ではどんどんあらわになっていくだろうねっていうふうに思うんですよね、うんうん、
はい、
でうちの会員さんたちの話を先に触れますと、はい、うん、やっぱりあのずっとこの番組でも時々言ってますけども、ここ数年間あの親切親身丁寧とかね、はい、そういうことを当会ではキーワードにしていて、まあ、これがやっぱり周りがそういうことをやらなくなってきている中で価値が高まっていきますよと、うんうん、なのでまあ、それだけお客さんからの評価も以前と同じことやっていても高くなってくるし、それが選ばれる理由になっていきますよってことを言ってたんだけど、なんかね思った以上に受けるんですよ、はい、それ受けるって言い方なんだけど、お客さんの心に刺さる、
あ、親切親身丁寧が、
あと親切親身丁寧という言葉で表現しきれないような何かみたいなものがすごい刺さるんですよ。で最近これ分かりやすいかどうか分からないんだけど、私があこの件の非常にこう一つあらわになった姿だなと思ったささやかな事例があるんですけども、あの清掃会社のねお掃除してる会社 の、 あのお店とかオフィス の、 あの定期的にお掃除に行く会社なんですよ。毎月例えば第何何曜日と何時から何時みたいな、でそれを、次回、来月は何日の何時から何時と何日の何時から何時ですっていう ご案内をですね事前にお送りしてたんですね。まあ、このお送りしてること自体がもう丁寧だと思うんですけど、
確かに、
まあ、しかもメールじゃないんですよ、はがきでお送りしてて、はい、うんうん、まあ、なぜはがきっていうところはもうすでにいいんですけど、それをこういうふうに改善したらすごいお客さんに喜ばれてますっていうのがあるんですけど、どう改善すると思います？はがきで、はい、はがきでご案内をいただくこと自体がもうお客さんが喜んでて、そうですよね、丁寧だね、お宅は丁寧だねっていう、
うんうんうんうん、それにのっとって どう変わる？
いやこれね、私もはぁと思ったんだけど、はい、絵はがきにしていました。
あ、
絵はがきですよ、
はい、
関係ないじゃないですか、清掃と
全然関係ないですよね、
うん、そうなので、その絵はがきが、まあ、絵はがきだから、そうアーティストの絵とか、まあ、何でもいいわけじゃないですか、景色でもイルカでもいいんだけど、はい、それがすごいお客さんの心に刺さってて、でまた中にはそういうことをやったら、その絵柄になってるものをすごくその例えばその送った先のオーナーさんが好きでとか、そういうことからまた気持ちのつながりが深くなったりとか、
うんうんうんうん、
でもこれ普通考えませんよね、
うん、確かに、
まあ、B2C のねビジネスだったら、はい、もしかしたら考えないでもないかもしれないんだけど、それでも絵はがき出してくる会社なんか見たことないけど、これ B2B ですからね。
だってもうその時点でだいぶ親切をやってるわけですもんね。
そうそうそう、次の来月をお伺いするのはこの日です。
わかりますわかります。
でこういうことをねいろいろやってるんですよ、うちの会員さんたちって今。
でもやっぱりそれの嬉しさが逆にこう聞いてて羨ましいなとも思うんですけど、
うん、
私最近家を買ったってお話小坂さんにしたと思うんですけれども、
はいはい、
まあ、仲介業者さんすごくいい方だったんですけど、ハウスメーカーさんが何でしょう、知識はあるんですけど、うんうん、もう本当に仕事をこなすっていうか、全然悪い方じゃない、全然悪い方じゃないんですけど、うんうん、笑ってしまったのがその家の引き渡しの時に鍵のこう渡す儀式みたいな、
はいはい、
あるんですけど、すっごくそのハウスメーカーさん特注の素敵な宝箱みたいなのが用意されてるんですよ。
ああ、いいじゃないですか。
なんですけど、そこからすでに出した状態で、あ、これがここの鍵で、はい、これ裏口の鍵で、はい、これがリモコンです。はい、じゃあ、これあと箱ですって渡されて。
ダメじゃないですか。
マジかと思って、で後日とっても素敵なちょっと上質な和紙で、うん、この度はご契約ありがとうございましたっていう、まあ、印刷全部手書きでも何でも印刷されたものなんですけど、うん、お礼の手紙も入ってたんですよ。その和紙の端が結構折れてたんですよ。
でそれはちょっと惜しい。
だからじゃなんか
和紙でやるだけに、
そう、箱を用意したのも親切だしいい演出ですし、うん、和紙を送ってくれたのもいいんですけど、伝わんないなっていうのがあったので、
そうだね、
そう、伝わるにはどうしたらいいかの今答えを聞いたような気がしました。
まさにね、うちの会員さん、工務店さん、ハウスメーカーさん多いですけど、はいはい、まさにその引き渡し式って結構音楽までかけて、
はい、
場合によってはクーラーボックスに冷やしたシャンパンまで持って行って、
すごいな、レベルが違う。
やるのでそういうところはそつがないと思うんですよね、
はいはい
はい、まあ、今なぜ突然こんなささやかな話をしてるかっていうと、はい、まあ、一つは今先ほど申し上げたように、まあ、これに絵はがきやるといいですよ今年はってテクニックの話をしてるんじゃないんだけど、こういうことを美に入れ才にわたってそれぞれの業種の方々がやってることがものすごくお客さんにポジティブに受け入れられていて、それがもう発注をする理由になるとか、
うんうんうんうん、
ただここで重要なのは今言ったことなんですけど、絵はがきを送れば発注されるのかじゃなくて、うん、そういうことを細かく顧客に向けて考える人が提供してる品質の問題なんですよ、全体の品質ね、
うんうん、
ですから家の品質は良ければそれはもういいんですよ、家だから、うん、買ってるのは家なんだから、うん、だけどやっぱりその引き渡しの時の体験品質が高いと、それまた購入体験の全体の品質になるでしょう。
なります。
この品質が非常に問われてきてると思うんですよ。
またやっぱ一時が万事じゃないですけど、そういうことがちょっとしたところで見えちゃうと大丈夫かしら、
そうなんです、そうなんです、
がどうしても疑念として生まれてしまう。大丈夫なんですけど、うんうん、あの大きな会社ですし、でも大丈夫かしらって思わせるのって実は相当マイナスですよね。
いや、おっしゃる通り、今の話で言うとね、じゃあその今度は大丈夫なのかしらっていうお客さんの疑念っていうのは、大手企業なら大丈夫ってことでも今の消費者はなくて、やっぱりその、まあ、フェイクの時代だから、誰かよくわからないあの人やお店や会社が疑わしいのはもちろんのこと、大手ですら疑わしいわけですよ。
そうですね、
まあ、昔東大の教授と共同研究をしたときに信頼の研究をしたことがあるんですけど、はい、うんうん、もうその時点から 日本の消費者っていうのは企業を疑ってるってことが、まあ、分かったぐらい、今はもっと強いですね、はい、でそういう中でじゃあ何をもって大丈夫と感じるかって言ったときに、うん、今住宅つながりちょっと別の話をすると別の工務店さんなんですけど、はい、会員さんのそこは以前建てたあのお客様のお家の見学をさせてもらうっていうのをこれから建てるお客さんに対してやってます。でこれもよくやってます、現場見学会ですね。この会社のユニークなところは建てて10年目のお客さんとか、うん、20年目のお客さんのところに行くんです、もちろん暮らしてます、
はい、
めちゃくちゃ暮らしてます。
そうですよね、
その暮らしを見せてくれるわけですよ。
はあ、
お客さんが、うん、これ以上のかこの会社なら大丈夫だはないでしょ
う、うんうんう
んうん、いろんな意味がそこに込められてるでしょ。
そうですよね、
家の作りとか断熱性能だけじゃなくて、
はい、
あ10年経ってもこの会社が新しいお客さん連れてきていいですかって言ったらどうぞどうぞって言うんだとか、
うん
うんうん、10年経ってなおいいと思うんですよっていう言葉が聞けたりするじゃないですか、うんうんうん、そしてメンテもちゃんとやってもらってねとか、まあ、こういう感じね、
うんうん、
でこういうことを例えば今お家を検討している方が A 社にしようか B 社にしようかこの会社にしようかと悩んでいるときにこれを見させられたら違ってくるじゃないですか。
そうですね、
まあ、何があって、うん、それはもちろん選択基準の大きなポイントにもなるけど、
はい、
やっぱりその会社が建てる家を含めて提供しているものの圧倒的な品質が分かるでしょ、
うんうん、
この品質の勝負に改めて私はなってきたと思います。
うーん、
で俺は前回申し上げたようなこう大きな世の中の流れとすごく合っていて、まあ、AI であの知識も情報ももう得られるんですよ一般の人は、
うんうんうん、
まあ、なんならあの何か困りごとがあっても、まあ、最もらしいと言っておきますけど、うんうんうんうん、あえて最もらしい回答はもうすぐ得られる、
はい、
だからもうその知識や情報とかの差はないじゃないですか、まあ、私たちみたいな知識や情報を売ってる会社としてはもう最も如実なこと、
うん、
じゃあ一番問われるのは何かというとやっぱりあなたが信用できるのかどうかっていうところだと思うんですね。
はいはいはい、はい、そうですね、
ね、なんかもっともらしい知識や情報を伝えていてあなたは何者なのというところと、
うん、
今の住宅の話は根っこはつながってるんですよ、
うんうんうん、
ちょっと別の角度の話ですけどね。だから品質って私が言ってることはそういうことも含まれている。あなたは信用できるのかと、まあ、非常にこういう方向に社会が流れている、
うん、
で圧倒的な品質を自分たちの顧客にしていきたい長くお付き合いしていきたいお客様に向けて提供していく、
うん、
長く提供していく、
うんうん、
まあ、その代わりサブスクリプションビジネスじゃない ですけれども、まあ、つながっていることによってその家を売った後もその家を買ったお客さんから何らかの収入が得られてくるとか、うんうん、そういうふうにビジネスモデルも多分変わってくる、
はいはい、
でその軸は品質とか信用なんですよ、
うん、
誰なんだあなたはっていう、
うんうん、
あなたが言ってるなら信用しようっていう、
うん、そうですね、
うん、そうなんです。そうじゃなきゃ別に AI コンパニオンでいいですみたいなことになるじゃないですか。
確かに確かに
AI で十分ですと。
あの品質の中にはやっぱり含まれるのかな、その後のケアといいますか。
そうですね、
あの同じ例えば、ね、人間がやってることですからどんな会社でもミスはするじゃないですか、
うんうん、
だから同じように壁にちょっと穴が開いてても大丈夫かなって思った会社だったらほらやっぱりって思っちゃうし、
うんうん、
この会社ならって思ったのが穴開いててもきっととても素敵に直してくれるだろうって。
あ、そういうことですよね。
この分岐点ってすごくでかそうですよね、
うん、なんかねこれまでの時代っていうのはなんかやっぱり大きな会社だったらとか、
はい、
あの有名なブランドだったらってこと自体でみんな信用してくれたとかね、あるいはその誰かよく分からなくても、まあ、それこそそのセールスがうまいと買ってもらえたっていう。だけどもうそれはね、終わってしまっていて、
うんうんうん、
あの前回の終わりに今年は変わりますよって言ったのはこれが多分一気に変わってくる仕様の変わり目だと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、それが例えばうちの会員さんたちがここ数年もともとワクワク系をやってる人たちはそういう人たちですけれども、親切、例えば親切親身丁寧にやっていく、で他の会社やお店に断られたようなことも親切親身丁寧にやっていく。でもそういうことが今そのお客さんにとっても喜ばれるだけではなく連鎖してやっぱりちょっとこうどうやって広告で新規を集めるかみたいなこととは違う流れになってきている。まあ、兆しが昨年あって明らかにこうなるねと、
うんうん、
そうするとここからは本当にあらゆる、まあ、ビジネスの方が、特に私がまあよくお声をかけている中小企業やスモールビジネスの方は、やっぱりこの品質、提供品質とか、まあ、それに中に含まれますけども、まあ、信用とか信頼とかっていうことをやっぱり大事にして、でそこで具体的なアクションというのは、まあ、一見関係なさそうに見えるんだけど、さっきの絵はがきみたいなね、
うんうんうん、
そういうアクションだったりが意外と全部そこにつながっていくんだよと。
うん、
何か大技をやって、
はい、
なんかお客様の信頼を得ましょうキャンペーンとかやるわけじゃないんですよ、はい、それはもう日々の営みなんですよ、
う
ん、
そうですよね、
はい、
うん、
ということだと思いますよね。
ちょっと見習うべきことが絵はがきからだけでもたくさんあります
ね。そうですね、はい、だからまああらわに、ね、うん、なっていくということだから、今年そこに今張っていくと言いますかね。
そうですね、うまくいってるところから学ぶことが結構容易になってきてるとも言えるかもしれないですね。
そうなんです、東海で言えばそれこそ産業分類上全業種がいます、うん、B2B も B2C もいて、はい、今申し上げてるようなことがまさに東海において今年非常に重要な取り組みになっていきますし、まあ、そういう事例がものすごい数で集まってきてるですね、はい、うんうん、だからうまくいってるものをヒントにしてどんどん取り入れて自分たちの提供品質を上げていくっていうことなのかなっていうふうに、はい、もちろんコアコンテンツのレベルを上げていくと、はい、
うん
うん、はい、いうことだと思います。
はい、ありがとうございます。今年の一文字予見してロでございました。はい、小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
それでは本年もよろしくお願いします。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンテッドバイオラクル。